はい、マーニング大江のアウトプット読書術、本日の一冊はその他大勢から一瞬で抜け出す技術、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は松尾昭仁、1967年埼玉県出身、駒澤大学卒業後世界最大級の総合人材サービス企業に入社、営業部にて企画営業を担当、2002年ネクストサービス株式会社を設立、代表取締役 CEO に就任され、2006年1月より講師業をスタートされたということで、著作に誰にでもできるセミナー講師になって稼ぐ方法等がある、現役セミナープロデューサーの方でございます。その他大勢抜け出したいですね。なんかそういう一括りにはなりたくないですね。頭一つ抜きんでる、まあ仕事されてる男性だったら誰しも思うことじゃないでしょうか。はい、ということで、そうですね、もう他人とちょっと十杯一唐揚げなんていうのも言いますけど、なりたくないんだよって抜きに出たい方はこれを真似してみてくださいっていう、そんな習慣がですねたくさん散りばめられた一冊でございます。まず第1にその他大勢から抜け出す6つの習慣、はい、これがあるよということで、この6つについてですね、はい、お話しさせていただきましょう。まずはもう前提ですからね、もうざっといきますね。6つ、1つ目、常に前向きな言動をする。なんかもううまくいかないんだろうとか、もうどうせとか、なんでみたいな、なんかそういう後ろ向きな言葉やってる人はそんな抜け出せませんと。まずは前向きな言動だ、できる、やればできるよって自分に対して言い聞かせていましょうね。自分に対してもそうですし周りに対してもそうですと、うん、これが基本。そして2つ目、他人のいいところを探し決して悪口を言わないね、はい、これはもう大人の対応です。何事も包む包容力が必要なんですよ。人のことを悪く言ってる前に自分のことをね、行動をね、律していきましょうということですよね。はい、文句言わない、悪口言わない。3つ目、周りの人を大切にする。二面性あるって思われたくないじゃないですかね、表があるけどあっちではもう裏があるみたいなね、ことではなくて、誰に対してでも真摯に接するっていうことですね。はい、それがもう巡り巡って自分が寝踏みされちゃいますよっていうね、うん、あの人ああだねこうだねっていうことじゃなくて、ちゃんと周りの人を大切にしていきましょうということです。4つ目、目標を決めた紙に書き出し逆算してスケジュールを組む。はあ、ははあ、ちゃんと紙に書き出すということが大事なんだと、うんうん、まずはね、それ書き出すなんでかっていうと、まあ、携帯性に優れているんですって。まあいつでも見ることができるのか、うん、あと2つ目は人に見せることができる、うん、不言実行って言ってね、誰も知らないことをいいことに結局やらないということにならないから、ちゃんと紙に書き出すと、ね、目に見えるところに貼るとかいうことよくやりますよね。トイレだったり自分の部屋だったりね、うん、有言実行みたいなね、目標を書くっていうのが結構大事なんですよということ。はい、そして5つ目、とにかくやってみる。何でもそうですね。今朝僕放送でも喋りましたけどね、失敗なんていうのはもう成功に至るまでの過程に過ぎないんですから、もう何でも何でもとにかくやってみようっていうね、あなた自身が気づかない新たな才能に巡り合うことだってあるんだから、もう惜しまずね、踏みとどまらずにいきましょうっていうことです。はい、そして最後の6つ目、自分を大好きになる。はい、好きじゃなかったらもうやりたいこともやれないです。自分を好きになりましょう、それだけ、はい、自分のファンになりましょうってことですって、ね、誰があなたを本気で信頼するんですか。あなた自身が、あなた自身を好きになってあげてくださいっていうことなんですよ。はい、こんな前提6つがあった上でですね、はい、たくさんいろんなねお話されてますよ。いいものはためらわず FTTP する。 TTP はギリ聞いたことあるけど F がついとんね。TTP はね、皆さんよくご存知でしょう。徹底的にパクるっていうやつね。これもともとはイオングループが言い出したらしいですね。知らなかった。不動産業界ってジーアンさんかなって思ってたんですけど、あ、はい、知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、そこに F がついてると。ああ。なんだっていうと、これは著者の松尾さんが作られた造語ですが、複合的に徹底的にパクるっていうね。他業種とか異業種とか、まあ、そういうところも全部含めてです。もう一人をただパクったらもうその人のただの真似事になってしまうから、オリジナリティ生まれないよ、うん、だからいろんな業種のいいとこ取ってくる。でこれはまあ業種に限らず、人のね、あの人のこのやり方すげえよな、で一方この人のこのやり方はちょっとあれかもしれないけど、この部分めちゃめちゃいいよなっていいとこをいっぱいいいとこ取ってきて、自分をその複合的に、自分がいいと思ったことをギュッと凝縮していくと、そこに自然にオリジナリティ生まれてくるよっていうことなんですって。まあでもその発想はね、持っておきたいなって常に思うところですね。徹底的にパクる これを複合的にやっていこうということです。はい、次行きましょう。忙しく見せるな、暇だと思われるな。どっちやねん。どっち？ちょうどいいぐらいをついていきましょうっていうことなんですね。解説しますよ。忙しそうな人って声かけづらいですよね。いつもなんかせかせかと、あの人はもういつもなんか新しいこといろいろやってるから、なかなか声かけづらい、誘いづらいなっていう人もいれば、あの人は常に暇してるで、もう何のイベントがあっても常顔出してはるやないかってなると、暇してるんだったらこっちにも手伝ってよみたいな敬意を持って対応しづらいってことがありますよねっていうこと。あのラーメン屋をイメージしてもらったら分かりますね。ガラガラのラーメン屋はちょっと行く気許せるじゃないですか。誰も人いい日なやってんのかな、あ営業中はなってるわ、中見ても席全然座ってないわ、行きづらいじゃないですか。かといってめちゃめちゃ行列のラーメン屋、それ気になりますよ。とりあえずネットで調べますよね。なんちゅう店、あ食べログ評価高いわとか、最近出てきたんやこの店みたいな。でもちょっとななるじゃないですか。適度に何人か並んでるぐらいが、ちょっと行ってみようかな、なるでしょ。人もそういうことなんですって。だから適度に手帳が埋まってる状態を演出していけっていうね。即答するなと、いついつ空いてますかって言うと、あちょっと調整させていただきますとか、あリスケちょっと考えさせていただきます、少々お待ちいただけますか、あ対応できましたのでこの日の何時からだったら構いませんよみたいな感じで、そういうの自然にできるようなちょっと私語的な感じ、確かにするなと思いましたね。はい、次行きましょう。人は結局見た目が9割。これもよう言いますね。内面がどれだけ素敵な人であってもファーストインプレッション、最初が大事なんですよね。しっかりした見た目だけで得をしちゃうもんなんだ、それが人間なんだってね。有名な法則があります、メラビアンの法則。これは人の外見や行動が他人にどういった影響を及ぼすのかということを表した法則なんですけども、これによると見た目は 55%、口調とか話すスピードは 38%、 そしてその話の内容っていうのはたった 7% に過ぎない。じゃあもう外部からのその外見、見た目、声、耳、そっからの印象がもう本当に 90% 以上ですよね。内容どれだけ良くっても、それを話す人がヨボヨボのヨレヨレのシャツを着ていたら入ってくるもんも来ないっていうねことなんですね。だから清潔感のある髪型とかスーツやシャツにアイロンがピシッとかかっているとか、ね、必ずしもその高級なものを身につけなさいって言ってることではないんですよと。あとこの著者の松尾さんはピンクのシャツをよく着られるらしいんですけど、それまでは自分が好きな青系のシャツを着られていたと。でとあるデザイナーさんに指摘をされて、松尾さんはその全体のバランスからいくとピンクのシャツがお似合いですっていうことで、でもそこから自分に自信がつくようになったっていうことでね、おっしゃられてるんですけど、自分が着たいって思う服と似合う服っていうのは別だってね。だからそのあえてその専門家に、プロの目で見た評価をいただいて、その意識のもとに変えていくっていうことをね、行動においてもそうだと。自分がこうだって思ってることじゃなくて、人からはこういうふうに見えてるよって言われたらそっちに寄せてみると、そういった評価にこう寄っていくよっていうことをあえて意識してみましょうっていうねこともおっしゃられてますね。人は結局見た目が9割。そして次、お客様に出し惜しみをしない。情報ね、コンサルティングされてますから、もう有益情報ここまでが、無料です、でここから先は有料なんて、こともねやりますけど もう基本的に対面でお話しするときで、この顧客に対して、しっかりとクロージングをかけていくときには、もう満足度をとにかく高めていくっていうことで、どんどん出し惜しみなく有益な情報をもうさらけ出していきましょうねと。でそれがいずれ満足度が高く返ってきて、であらゆるスパイラルを生み出して、さらに自分の業績も上がっていくっていうことで、有益情報を出せばさらに有益情報で返ってくるよっていう、こういうスパイラル生まれていきますから、出し惜しみをするなってね、相手を満足させることが重要ですっていうねことなんですよね。最後いきましょう。コンサルティングの仕事においては、特にホテルのラウンジで会う、お付きの人をつける、名刺に自分の携帯番号を書かない、この3つは意識したいっておっしゃってますね。なかなかハードルの高そうなこと。あでもイメージありますわ。僕もなんかちょっと異仲介さんにね、異仲介さんってどういうことよ、そこそこのね不動産買おうかなと思った時に、東京の方でしたけど、やっぱホテルのねラウンジ案内されたことありましたね。 ああちょっとこうええー、とこなんかなっていう、なんか意識こっち上がっちゃうんですよね。まあ、でその時は僕はいなかったですけど、 お付きの人をつけると、わこの人すごい人なんやって思わせちゃう。で名刺交換した時に自分の携帯電話書いてないっていうのは自分に直接連絡しないでっていうことらしい。このお付きの方を通して連絡してね、僕多忙だからみたいなね感じで、あそれがやっぱブランディングなんやっていうね。でどうしても必要な時にさささっと手書きで、はいこの携帯番号私のみたいな、はあナンパ師の手口みたい、自分だけ特別って思わせちゃうみたいなね。こういうところを熟知していくやな、組み合わせですね。ね、いやもうテクニックが散りばめられてますよ。あとはもう似たようなアポは同じ日に集中させるとかね、不動産で言うたらもう融資の相談っていうのも金融機関さんへの相談も一日にも寄せていく。そうすると頭のリソースを割くのを要は節約できるらしいんですよ。同じ考えで何度も何度もブラッシュアップしていった方が、やっぱりアウトプットもしやすいしっていうことで、全然別件の用事をたくさん入れてまた別日で全然別件の用事よりも同じような内容を打ち合わせをするんだったら、もうこの日は打ち合わせの日って決めちゃうっていう風にした方が頭もすっきりね整理されますよっていうようなことなどがたくさん散りばめられています。総合的に言いましょう、自己ブランディングの本ですね。ということで、その他大勢から一瞬で抜け出したいって思われる方は、この内容に書かれていることを FTTP なさってみてはいかがでしょうか。ということで本日は、この一冊を紹介させていただきました。ということで明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。